今日の一問一答ですね。介護保険事業計画について正しいか誤りか答えを。問題。市町村介護保険事業計画の策定や変更については都道府県に意見を求める必要はない。市町村介護保険事業計画の策定や変更については都道府県に意見を求める必要はないとありますが、これは誤りですね。市町村介護保険事業計画というものが出てきていますが、介護保険事業計画というのはですね、3年に1回各行政機関が立てるものになるわけですね。で、市町村が立てるものというのが介護保険事業計画、都道府県が立てるものというのは都道府県介護保険事業支援計画ですね。そして国が立てるものはベースになるもの、基本指針というものを立てますね。で、これっていうのは市町村とか都道府県というのは3年に1回、計画の見直しっていうのをしていますね。国の基本指針についてはその3年に1回とかという縛りというか決まりはないんですが、それに合わせて適宜変えるというような形になっていますね。で、ちょっと端折るとですね、市町村が立てたものというのは事業計画と、都道府県が立てるものを支援計画というふうに言いますね。で、その支援計画、事業計画っていうのはですね、それぞれ何かの、計画と一体的に、そして何かの計画と調和を保ち、何かの計画と整合性を図らなければならないというふうになっているんですね。で、その一体調和整合性ってよく言うんですけれども、そういったものっていうのをですね、ケアマネ試験ではよく問われるわけですよ。で、実情としたらですね、そんなのこっちからしたらどうでもいいなと思うんですけども、よく出てくるものはですね、やはり覚えておかないと仕方がないというのがあるので、そこをしっかり見ておこうかなと思いますね。まず都道府県の支援計画からいきますが、事業計画からいきましょう。ね、事業計画からいきますが、まず一体的に作られなければならないもの、これは何かというとですね、老人福祉計画ですね。だから一体とくれば老人福祉計画と思っててください。ね、いいですか？一体とくれば老人福祉計画。で、老人福祉計画の老人福祉法ってありますよね、老人福祉法。今、介護保険法ですよね。介護保険法と老人福祉法ってどういう関係があるか知ってますか？これは、介護保険が2000年に始まったわけなんですが、それまでいたお年寄りですね。2000年になるまでお年寄りいなかったわけじゃないですよね。ずっと介護が必要な人いたわけです。その人たちは何でその介護のサービスを受けていたのかっていうと、老人福祉法のもとに受けていたんですよね。で、この頃っていうのは措置って言ってですね、行政処分にあたるものだったんですよ。施設使おうにもですね、家の隣にあろうが近所にあろうがですね、市町村が決めたところへ行きなさいと、で、この施設へ入れというふうに決まってたんですね。入りたいというふうにここに入りたいから契約して、ここに入るまで待つとか、そんな話じゃなかったんですね。それぐらい結構極端に違うものになるわけです。措置と契約というふうに変わったわけですね。措置から契約。で、今は契約制度なんですが、じゃあ措置はなくなったのかというと、これはなくなってはいないわけですね。例えば虐待事例なんかがあった時にですね、特養に入らなきゃいけないという場合にですよ、じゃあ通常の契約制度にのっとってですね、ここそこの施設に見に行って契約してきてくださいなんて言ってたらですね、進まないし、虐待の対策できないですよね。なのでそういう時は措置入所というふうになるんですね。措置を使うわけですね。なので地域福祉法っていうのは、老人福祉法っていうのはですね、非常に介護保険法と密接な関係にあるわけですよ。だからそういった点でですね、一体とくれば老人福祉計画、このように見ておくといいんじゃないかなと思いますね。一体調和整合性の一体を老人福祉計画、ここをまず押さえることでですね、他のものっていうのも覚えやすいっていうのもありますよね。その次は調和ですね。調和、これはどういうものかっていうと、地域福祉計画っていうものと調和を図りなさいというふうになってますね。これは地域福祉計画っていうとなんかピンとこないんですが、居住安定確保計画っていうのがあるんですよ。要は利用者さんの住まいのことについて立てる計画。このようなイメージで思うといいですね。一体とくれば老人福祉法で、調和とくれば住まいのことね。で地域福祉計画と。で、整合性とくればですね、これは市町村計画なんていうのがあるんですね。これはですね、医療系だと思ってください。医療。ね。市町村計画っていうのは、医療系で、在宅医療介護連携推進事業なんていうのもあるんですよ。地域支援事業にはね。で、在宅でのですね、医療と介護っていうのを連携させるっていうのはですね、とても大事な ものになってるんですね。在宅医療介護連携確保法だったかな、そんな法律もあるぐらいで、やっぱり医療と介護っていうのはまだまだ相入れない部分っていうのがあるわけですが、そういったものを住み慣れた地域でですね、一体的に使えるようにしようということで、こういった医療計画なんていうのも立てられてるわけですね。市町村計画もその一環にありますので、整合性とくれば医療って思っておくといいですね。で、市町村計画とか都道府県計画ってくると、なんか医療系のものだっていうふうに思っておくと、まあいいんじゃないかなと思いますね。都道府県についてはまあ記載しているとおりですが、基本一緒です。基本一体とくれば老人福祉計画、調和とくれば地域福祉支援計画、整合性とくれば都道府県計画ですね。で、まあ追加でですね、調和の方にはですね、居住安定確保計画とか、整合性の方には医療計画っていうのに入ってるんですが、まずは市町村の事業計画の一体調和整合性っていうのをしっかり抑えるってことが大事ですね。で、この問題の、部分に入るんですが、まあ事業計画にはですね、計画作成前と作成後にやらなきゃいけないことっていうのがあるんですよ。じゃあ作成する前に何しなきゃいけないのっていうとですね、介護保険の保険者であるわけですから、被保険者の意見をですね、反映させるような措置を取りなさいというふうに決まってるんです。これは市町村介護保険事業計画の作成前にやることですね。で、もう一個あるんですね。都道府県の意見を聞けと、というふうになってるんですね。ちなみに都道府県の介護保険事業支援計画には作成前にやることっていうのは特にないですけどね。市町村の事業計画にはこういった2つのポイントっていうのがあるんですね。やる前には被保険者意見を反映させる措置を取れということと、都道府県から意見を聴取しなさいというふうになっているということですね。ここを押さえておくといいですね。あと、じゃあ作った後ってどうなるのっていうと、これは都道府県に提出するっていうふうになってますね。このあたり押さえておくといいですね。事業計画はめっちゃややこしいなって思う人が多いんですよ。で、出題もですね、そのたくさんないんですね。一問出るかな、出ないかなって。で、出るときは出るし、ね。出ないときは出ないって感じなんですけど、結構出る頻度も多いっていうので、やっぱり覚えなきゃいけないポイントって あるので、まぁ、ちょっとしっかりとですね、覚えるときにはですね、まとめて覚えてしまうといいですね。まずスタートは一体調和整合性、市町村事業計画の一体調和整合性と作成前作成後、これをしっかりと覚えてくださいね。よくわからんなという時はですね、とにかくまず覚えてみることですね。で、覚えて丸暗記でもいいから覚えて、もう一度問題を解いてみると、あ、このぐらいのところで、もうこのぐらいの知識があれば問題っていうのは、このあたりの問題っていうのは解けるんだなっていう、そのさじ加減っていうのも分かりますよね。何にも分からないうちに見ると、そのどの程度覚えなきゃいけないのかが分からないので、その大変さっていうのもピンとこないんですよね。ある程度抑えてしまうと、その大変さっていうところとかも見えてく目処が立つわけですね。そういった見方でですね、勉強に取り組んでみるといいかなと思います。では、インデックスカードいきましょう。 1,2,3,4,4 枚。1枚目、事業計画一体、裏に行って老人福祉計画。2枚目、事業計画調和、裏に行って地域福祉計画。3枚目、事業計画整合性、裏に行って市町村計画。4枚目、事業計画計画作成前、裏に行って被保険者意見反映措置。そして都道府県意見聴取ですね。あ、最後5枚目いきましょうか。ね、事業計画計画作成後、裏に行って都道府県に提出。このようになってますね。では、解説は以上です。